ちゃん、上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストシーズン4。イエーイ。
はい、というわけで第19回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、はい、本日も三重リンクスのスタジオからお送りいたします。私は土ちゃんこと三重リンクスの土勝俊です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクション植木です。
よろしくお願いします。
いや、ついちゃんシーズン4、
シーズン4ですね。
突入ですよ。
はい、いよいよシーズン4まで来ることができました。
はい、
もうすぐで1年ですね。
ですね。
はい、
はい、
じゃあシーズン4の内容をご紹介したいと思うんですが、
はい、
シーズン4奇数回はまず Today's Accessibility ということで、
うん、
上ちゃんの方から、アクセシビリティに関する話題をピックアップして紹介していただこうと思います。
はい、
そして奇数回後半の方では教えて辻ちゃんということでですね、
うん、
私が
何教えてくれるの？
いろんな支援技術のあれやこれやをですね、
お、
ご紹介していきたいなと。
楽しみですね。
はい、
はい、
思っております。
はい、
で、偶数回なんですが、
うん、
偶数回は、ゲストの方をお迎えして、
ゲスト
の方とウェブアクセシビリティに関する話題についてお話していきたいなと思っております。
どんな感じでゲストをお招きしていくんですか？
そうですね。まあ、ゲストの方はですね、ウェブに関わるいろんな立場の方っていらっしゃいますよね。
うん、
でいろんな立場の方をお招きして、まあ、ウェブアクセシビリティというキーワードをもとに、
うん、
お話を展開していきたいなと思っております。
はい、
はい、
なんかあれね、ついちゃん今日心なしか元気ないね。
そうですかね。
うん、
実はですね、うん、ちょっと最近体重が増えすぎてるのがちょっと気になりまして、
うん、
コーラ立ちというのをやってるんですよ。
コーラ立ち。
はい。いわゆる僕コーラが大好きなんですけど、
うん、
コーラをなるだけ仕事中とかプライベートでも飲まないように。
なるほどね。
飲みたいんですけどね。
夏も近いしね、ダイエットみたいな。
そうですね。
うん、
まあ炭酸なので。
うん、
炭酸電池が切れてるっていうか、まあそんな感じですかね。
なんや君、電池で動いといたんかいな。
ということで、アクセシビリティポッドキャスト、本日もお送りしていきたいと思います。
Today's Accessibility。
はい、というわけでございまして、シーズン4からですね、
はい、
Today's Accessibility と、
なるほど、
いうことで、私メインで、まあ、その時その時のですね、上ちゃんが気になったアクセシビリティの話題、
はい、
ニュース、そんなものをですね、ザッピングしながらお届けしていこうかと、
はい、僕コメントしちゃっていいんですか？
もちろん。
Thank you。
No problem。 ですね、まず今日はですね、そう、この間6月19日なんですけど、
はい、
公開セミナー世界の情報アクセシビリティ最新活動状況というのにですね、できました。
はい、
で、まあ、これはですね、 ISO とかあっちの方の国際標準規格を作ってる、まあ、ワーキンググループが、まあ、企画したもので、
はい、
まあ、スピーカーはですね、欧米のそのワーキンググループ参加メンバーがたくさんこう出てきてるんですけれども、
はい、
僕らに関係あるところでいくとですね、まず W3C のジュディ・ブリューアー、
はい、
まあ、彼女がですね WCAG2.0 についてまあ簡単に紹介するというセッションがあったりですとか、
はい、
あとアメリカのですねリハビリテーション法508条、
はい、
これのまあ改正準備がこう進んでるわけなんですが、
はい、
まあ、そのタイタックというですね諮問委員会に参加して、
はい、
アンディ・スノーウィーバーさんなんかがこう、プレゼンをしてました。
はい、
で、まあ、内容的にはですね、もうすでにいろんなところで、紹介されているような内容が中心だったんですけども、まあ、WCAG2.0 がですね今年中に勧告になる見込みだと。
お
ー、ということで、
すごいですね。韓国といえばお隣の国ですからね。
アニョハセヨ、カムサハムニダ。
はい、恐縮です。
でですね、実は日本の JIS X8341-3、
はい、
これもですねこの WCAG2.0 が勧告になるのを待って、来年の6月をめどに改定される予定になってます。
はい、ちょうど5年後になるんですね。
そうですね、JIS、はい、ができてちょうど5年経つということもありまして、
はい、
で、まあ、このワーキンググループですね、改定の原案を作るワーキンググループが今年度から発足しまして、まあ、今日僕もそのメンバーになってますので、
はい、
また何か動きがあればですね、このポッドキャストで随時最新情報をお届けしていければと思っております。
はい、
でですね、この間ちょっとですねニュース見つけたんですけど、
はい、
なんかこの間僕もAC04というアワードの審査員とかをやらせていただいたばっかりなんですけれども、はい、その EC サイトのアワードがあると、 というニュースリリースがありましてですね、これ見てたらなんかアクセシビリティもちゃんと評価項目に入っているみたいなんですね。
ああ、なるほど。
これはですね NPO 法人の全国 e コマース協議会が主催しているもので、はい、ベスト EC ショップ大賞2008と、はい、いうこと で一応応募期間がですね、はい、7月1日から8月8日までということで、今まさに応募受付期間中ということなんですが、
はい、
でこのアクセシビリティがですね審査項目の中に実は入ってまして、
はい、
これついちゃん見た？
うん、あの少しだけ見てみたんですけど、
うん、はい、まあ、例えばリンクが分かりやすく全て正常に動作するとかですね、
はい、
機種依存文字を使っていないとか、
なるほど、
識別が難しい色の組み合わせがない。
あ、ちょっと待ってください、機種依存文字って例えばどういうのが入るんですかね。
そうですね、丸囲み数字やローマ数字などの OS によって文字化けする文字を使用していないか。
あ、なるほど、
ね、あとこれユニコード UTF とか使ってれば、はい、もう文字化けしなくなってきてるんで、
はい、
あんまり気にしなくてもいいのかなと思ったりもするわけですが。
確かにそうですね。
であと、まあ、画像の代替テキストとかですね、アンカーテキストが具体的な内容になっているかとか、
はい、
フレームレスであるかとかですね。
フレームレス、
うん、つまりフレーム使っていないかってことですかね。
ああ、これね、なんか賛否両論あると思うんですけど、僕はそのフレームってあの正しく実装していれば意外とアクセシブルなんじゃないかななんて思ったりするんですけど、
ね、意外と一貫性ちゃんと持ってればね、サイト全体でむしろ使いやすかったりしますからね、あまり使うこと自体は悪ではない気はしますが、
うん、結構こういうランキング系って多いですよね、フレーム嫌われるケースってね。
あと、まあ必要以上に新規ウィンドウでページを表示しないようになっているかとかですね、まあ、そんな、評価項目があるようです、
はい。
まあ、これも、9月に、表彰式があるみたいですので、まあ、どんな結果が出るのか、どのサイトがベスト EC ショップに選ばれるのか、まあ、ちょっと興味持って見守りたいと思うんですが、はい、EC サイトといえばほら、ついちゃん、
はい、
前あの
アマゾンそうでしたね、
6月中にはアクセシビリティ対応完了しますっていう話題を紹介しましたけど、
はい、
確かに最近あのページのデザイン変わったんだけど、
はい、
ついちゃん、なんかどう、なんか最近使ってみました？
はい、ですね、amazon.com の方ですよね、うん、あの英語サイトの方なんですけど、確かに見出しとかきちんとマークアップされてますし、そうですね、スクリーンリーダーでも結構使いやすいなと思うんですが、
うん、
なんとですね、アマゾンサイトにはいまだにスクリーンリーダーや携帯のブラウザをお使いの方はこちらみたいなリンクがあったりするんですね。そこに入っちゃうと実はなんか情報量がガクッと下がりまして、
うん、
なんかこれってどうなんだろうみたいな、なんかこう普通のコンテンツがそれなりになんか使いやすくなってるので、
うん、
それだけでも十分なのかななんて気はしたりしてるんですけどね。
もしかするとまだ終わってない途中段階なのかもしれない。
そうですね、うん、
もうちょっとこれは様子を見たいですね、
はい
はい。それとあとですね、 Adobe Systems からニュースリリースが出てまして、
はい、
フラッシュなんですけど、フラッシュコンテンツをですね、検索エンジンの、Google とか Yahoo の検索結果にフラッシュコンテンツもランキングされるように、なんか Google とかですね、
はい、
Yahoo と一緒に、取り組み始めましたっていうような、
あ、
そんなリリースが出てました、
はい。
まあ、おそらく、フラッシュムービーの中にあるテキスト情報に検索ロボットが、まあ、クロールしに行くようにということで、多分 Adobe 側から、
はい、
そのフラッシュのテクノロジーを Google とか Yahoo にこう公開してるっていうか、
はい、
提供してるのかなという感じなんですが、
はい、
まあ、確かにあのフラッシュに関してはですね、例えばアクセシビリティ的にはアクセシビリティパネルを使って、
うん、
テキスト情報をこう埋め込めるじゃないですか、
はい、
あの画像の代替テキストと同じような感覚で、
ありますね、名前っていうんでしたっ
け。そうですね、
はい、
あれを、いや、あそこにまあ名前っていうところにちゃんとテキスト情報を埋め込むことで、
はい、
その情報も拾ってもらえるようになるんだればね、
うん、
まあ、HTML でアクセシビリティと SEO が一石二鳥になるっていう話と同じように、
はい、
まあ、フラッシュでもアクセシブルに作ってあれば検索結果に対してより良い結果が返ってくるかもっていう気がする。まあ、ちょっとこれも詳細がですね、まだ見えていないので、
はい、
ち っとこれもですねまた確認していきたいなと思ってるんですが、はい、そうフラッシュといえばついちゃん、
はい、
なんか物営リンクスで新しいサービスを始めたと、
は
い
は
い、
先日ですねアクセシブルフラッシュ作成サービスというのをリリースいたしました、
はい、
フラッシュっていうとこう、まあ、スクリーンリーダーとか音声ブラウザーでは使いにくいんじゃないかっていうのが一般的なあの考え今の一般的な考え方なんじゃないかなと思うんですけど、うん、実はそうでもないんですね、
うん、
なのでこうお客様の、フラッシュコンテンツの、アクセシビリティを高めるということを目的としたサービスを、始めました。
なるほどね、まあ、あのフラッシュもね、もう5年くらい前からアクセシビリティにかなり向上進んでたんですけど、はい、なかなかその実際にじゃあアクセシブルに作ったフラッシュまあ、事例がなかなか出てきてなかったんで、
そうですね、
まあ、これなんかね、三井リンクスさんのサービスですけど、これをきっかけに三井リンクスさんがどんどんアクセシブルなフラッシュコンテンツを世に送り出しててもらえればなと。
そうですね、はい、
これ辻ちゃんも
ですね、僕はあの実際にスクリーンリーダーで使えるかどうかっていう検証をもちろんやらせていただきますし、
なるほど。
で、あの今回ですねあの、サービスのページの方でアクセシブルでないフラッシュとアクセシブルなフラッシュを聞き比べた音声っていうのをちょっと公開してるんですね。
なるほど。
なので実際に皆様もあの耳で聞いていただいて、
はい、
アクセシビリティ対応することでフラッシュがどれだけ使いやすくなるのかっていうのをですね、うん、実感していただきたいなと、
はい
はい、思っております、
はい、というわけで、今回の、トゥデイトアクセシビリティですけども、まあ、こんな感じでですね、シーズン4、その時その時のアクセシビリティの話題をお届けしていこうと思っております。
はい、
はい、
教えて辻ちゃん。
はい、はい、ということでここからはですね後半は私辻ちゃんが、教えて辻ちゃんということでですね支援技術のあれやこれやをですねお話ししていきたいと思うんですが、
はい、
今回はスクリーンリーダーでフィードをどうやって読むのかっていうお話をちょっとしてみたいんですね。まず簡単に言いますと、
うん、
方法はいくつかあります、
うん、
例えば PC トーカーとマイニュースというですね PC トーカーにはこういろんな姉妹ソフトみたいなのがあるんですね、
はい、
例えばマイニュースっていうこう新聞社のウェブサイトから新聞記事の情報を取ってきて読みやすく音声で聞きやすく出してくれるソフトとかあとはネットリーダーもそうですよね、
うん、
でそういった中のマイニュースというソフトを使って RSSフィードを読むという方法がまず一つ、
はい、
そしてですね JAWS と IE7 を使うという方法があります、うん、これは JAWS 8という、日本語版でも現在 JAWS 8っていうのが最新バージョンなんですけど、
はい、
それと一緒に IE7 を使うとフィードの情報を JAWS が読み上げてくれるようになります。
なるほど。
IE7 を使って例えばアクセシビリティブログにアクセスするとこのページにはフィードがありますみたいな情報が読まれたりフィードを使って最新情報を取ってきてこう IE7 上で読ませることができたりします。それとですね今度は僕が実際にいつも使ってる方法なんですけど、
うん、
JAWS とサンダーバードを使ってフィードの情報を読むという方法があります。
サンダーバードってメールソフト
ですね。あ、そうですね、うん、メールクライアントなんですけど、はい、まあ、メールクライアントってあの仕事をするときって大抵立ち上げてますよね、
うん、
そうすると例えばアクセシビリティブログで新しい記事が上がったりすると、
うん、
設定をしておけばなんですけどちゃんと音で知らせてくれたりとかもするんですね。
お
ー。で実際にこうサンダーバードを使ってアクセシビリティブログのところにアクセスすると、
うん、
リストビュー辻ちゃん中天上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト 2008-06-06 辻ちゃん中天上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト辻ちゃん中天上ちゃんのアクセシビ
こんな感じでですね、うん、ちょっと何度も辻ちゃん上ちゃんって呼んでるんですけど
恐縮です。
はい、恐縮です。でこんな感じであの読み上げることができましてここでエンターキーを押しますとそのエントリーを開くことができます。
なるほど。
ページに1このフレーム点10この見出し点61このリンクがあります。辻ちゃんな
で辻ちゃん上ちゃんのアクセシビリティポッドキャストって大抵記事の本文って見出し3の後に書いてあるので、
うん、
3を押して見出し3に進んでみようと思うんですが、
うん、
鍵開き辻ちゃん中天上ちゃんのアクセシビリティポッドキャスト鍵と時代16回後編見出しレベル3ブランクアクセシビリティ中天エンジニア中村。
こんな感じでもう本文をいきなり読み始めることもできます。
はい。
で、そんな感じでですね、実は意外に方法っていくつもあったりするんですね。で、少し前ですと、アクセシビリティブログの方でも紹介したことがあるんですけど、
はい、
ニューストゥースピーチというソフトウェアがありました、
うん、
で、これを使ってフィードを読みに行って最新情報を読むっていうこともやっておりました、
うん、
なので、結構方法はいろいろあるので、ぜひあのスクリーンリーダーを使っていらっしゃる方もいろいろ試してみていただけるといいなと思います。
やっぱりフィードを使ってる人って多いの？
そうですね、やっぱりあの最近結構JAWSと IE7 の組み合わせで使ってる人たちって多いんですけど、
うん、
やっぱり情報早いですよね。
うん、
お気に入りのフィードをホームページに設定してたりとかすると、うん、あの情報を拾ってくるのが早かったりしますよね。
ほら、JAWSってユーザー数がそんなに多くないじゃない？
はい。
PC トーカーとか使ってる人はやっぱりマイニュース。
マイニュース使う方も多いですよね、きっと。
なるほどね。
はい。
はい。
ということで、本日の教えて辻ちゃんは、スクリーンリーダーとフィードについてお伝えしました。ということで本日のアクセシビリティポッドキャスト、
はい、
いかがでしたでしょうか。今日はあの新コーナーということで2つあの Today's Accessibility と教えて辻ちゃんというですね、
はい、
コーナーを始めたんですが、
はい、
ぜひあの皆さんもご質問ご意見などをお寄せ、
そうだね、リクエストとかね、
そうですね、
こんな話題を喋ってほしいとか、
はい、
辻ちゃん普段こういう時はどうしてるのみたいな、まあ、そういうちょっとした質問でもいいんでどんどん送ってもらいたいですね。
はい、
はい、
今後も、アクセシビリティポッドキャストの中で、紹介させていただきたいと思います、はい、さてアクセシビリティポッドキャスト次回なんですが、偶数回はゲストの方をお招きしてですね、ウェブアクセシビリティに関する話題を、お話ししていきたいと思います、
はい、
これですねきっかけなんですけど、
うん、
アクセシビリティハブ構想っていうのが実はあるんですね。
ハブ構想、
三井リンクスのアクセシビリティハブ構想というのがあって、まずハブっていうのは、うん、いろんなデジタル機器とかありますよね、
うん、
そういうものをつないでいる大元になっているようなパーツだったりするんですけど、
うん、
まあ、アクセシビリティ、ウェブアクセシビリティを高めていくためには、
うん、
ウェブに関わる全ての人に少しずついろんな角度から協力をしていただく必要があるということでですね、ウェブに関わる全ての人、例えばウェブ制作者だったりデザイナーの方だったり、
うん、
支援技術の開発者の方だったり、
うん、
もちろんユーザーの方も含めてなんですけど、
うん、
そういったいろんな方々のご協力が必要なんですよ。ということでゲストにいろんな立場でウェブに関わっている方々をお招きしながらお話をしていきたいと思っております。
なるほど、つまり辻ちゃん上ちゃんが軸になってアクセシビリティをキーワードにいろんな人たちをつないでいこう、
つないでいきたいなーなんて思ってるわけです。
はい、
次回はですね、
はい、
なんとウェブデザイナーの方の中で
ウェブデザイナーといえばあの人
というようなですね大物ゲストの方にご登場いただきますので、
はい、
ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは引き続き皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。このブログのエントリーへのコメントかまたは、次のメールアドレスまでご意見ご感想をお寄せください。
はい、じゃあ送り先をお願いします。
はい、a11y@mitsue.co.jp a11y@mitsue.co.jp です。
はい、
ということで、アクセシビリティポッドキャスト本日も三井リンクスのスタジオからお送りしてまいりました。
はい、
それでは
アディオスアミーゴース。